それでは今日の聖書の学びは第一列王記19章と20章です。ここでのメッセージの題は感情という敵、感情という敵になります。前回の学びの続きになります。19章の一節ですけれども、まあ、ちょっと読んでみますね。一節ね。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことを残らずイゼベルに告げたとあります。エリアが450人のバールの預言者と対決しました。そして、主からの火が降って生贄をですね、この焼き尽くし、そして水も舐め尽くして、それをイスラエルの民が見た後に、主こそ神、ヤーウェこそ神だと言いました。そしてエリアが彼らにバールの預言者たちを捕らえなさいと言って、キション川で彼らを殺したわけなんですね。そして雨が降りましたですね。その雨が降った時に、このアハブが自分の住んでいるところに戻ってて、イスラエルの部屋のですね、入り口のところまでですね、イスラエルのところまでこの戻って行ったわけなんです。で、エリアもですね、すぐそばにいました。そこにイゼベルがいて、それでこの報告をアハブから聞いた後に2節をご覧ください。イゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるようにとあります。24時間以内に私はあなたを必ず殺すという脅しを今しているわけなんですね。そして3節です。彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入って行った。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願って言った。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんからと、同じ人なのかと思われるほどの豹変ぶりです。450人の預言者と対決し、祈り、願いによってですね、火が下ってきて、そして450人を殺すほど神の人であり勇敢であった信仰の人であったエリアが、たった一人の女の脅し文句でベールシェバ、当時の全イスラエルの南端、最南端と、このされていた町のところまで一目散に逃げていき、そして木の陰に座って私の命を取ってくださいと自殺願望まで抱いています。ここから私たちがですね、この学び取っていかなければいけないことは、恐れという感情です。次に彼は落ち込む、鬱の状態になる、落ち込むという感情が彼を支配したわけですね。で、この感情がいかに人を狂わせてしまうのかをここで見ることができるわけなんです。今エリアは精神的に非常に疲れていた状態だったでしょう。ストレスが溜まっていたでしょう。この対決をしてですね、ずっと戦ってきた信仰の戦いを、この繰り広げてきたわけなんです。そこで私たちがこのエリアがですね、この持っていた危険、またその危険にはまり込んでしまったんですけれども、彼はそのような時に恐れという感情とかがですね、この入ってきて、それを心の中に許してしまったためにですね、今彼はこのような行動に出てしまったんです。箴言の29章の25節に、人を恐れると罠にかかるとあります。しかし主に信頼する者は守られると書いてありますけれども、これ本当に罠なんだと。恐れと信仰は相入れないものですけれども、恐れが心の中に入ってくるとですね、 本当にこの罠にかかる、このエリアがやったようなことを誰でも犯し得るわけなんですね。だから箴言の4章の23節に力の限り見張ってあなたの心を見守れとあります。命の泉はこれから湧く。感情が自分を支配することがないようにするということが非常に大事です。心がかき乱されて、そして悪い感情が怒りとか憤りとかですね、この不安とか、そのあらゆるものの感情がですね、私たちのところに支配していくときに、いかにですね、見栄えは神様のためであるとかですね、これからもですね、エリアはですね、私一人だけが残っているのですということを訴えますけれども、いかに神様のためであるとか何だかって言ってもですね、結局は神様にある平安を失っていることにおいてですね、もう本当にサタンの餌食になってしまってるんですね。でこれを私たちは一生懸命この見張ってあなたの心を見守れってこの箴言に書いてありますけども、一生懸命ですね、自分の心をガードしていく必要があるわけなんです。そして5節をご覧ください。彼がエニシダの木の下で横たわって眠っていると、一人の御使いが彼に触って起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。御使いが彼に現れています。御使いのミニストリー、御使いの奉仕って、非常に興味深いものなんですが、聖書の中にですね、このように肉体的な疲れ、精神的な圧迫、本当にストレスが溜まるようなことがを通っている人に対して御使いが養いを与えているということが結構出てきます。特にイエス様がそうでした。イエス様がですね、40日間、この40日40夜ですね、何も食べないでおられて、そして悪魔の誘惑が来た後に、イエス様が悪魔を退けられた後に御使いが彼をイエス様を養ってくれた。またイエス様がゲッセマネの園で苦しみもだえて祈っている時に御使いが助けて彼を力づけたと書かれていますね。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて、神の山ホレブに着いたとあります。主の使い、ヤウェの使いっていうですね、この太文字の主っていうところが出てきたら、これは受肉前のイエス様ですね。そして起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言われてますけれども、これはですね、命令というよりもエリアがそのように願っていたということなんですね。主は今エリアを見守っている最中なんです。でエリアがどこまで行くのかなっていう感じで見ておられるわけですね。私たちが感情に振り回されると、神様は私たちに何も答えることができなくなります。人間でもそうですよね。もうか、この人もこういう風に、なんていうのかな、こういう、被害意識っていうか、その、例えばこの感情のですね、このモードに入っちゃったらですね、何話してももう無理っていう場合がありますよね。神様と私たちとの関係も同じなんですね。で、エリアが本当に行くところまで行き着いて、それで、しか神様はエリアにお語りになることができないということで、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと。行った先がなんと神の山ホレブ。かなり遠いとこまで行きましたね。40日40夜かけて。ホレブはかつてモーセが羊飼いの時に燃える芝、燃え尽きなかったの芝のところで主が現れてくださったところの山であり、また黒雲とか雷とか稲妻とかですね、そのようなものを持ってイスラエルのためにご自分を表されたところの山シナイ山であり、そしてそこでモーセが十戒を与えられたところでもあるわけなんですね。でここにエリアが戻ってきたんです。戻ってきたって言ったらちょっと語弊がありますけれども、やってきたんです。でその理由をちょっと考えてみますと、 おそらくはですね、彼は、後で出てくるんですが、私だけが神様に従っている預言者なんです、他の人たちは皆契約を捨ててしまいましたとこう言っているんで、この律法が与えられたところ、契約が与えられたところに、自分が、この、里帰りみたいにですね、この戻っていったんじゃないかなと思うんですね。甘えって言ったらいいのかな、この、もう、こんな大変なんです。辛いんです。もうひどいんです。みたいな感じで、例えば私がですね、自分が奉仕して、使わされているところでいろいろ困難ことが起こってですね、で母教会に戻りたくなって自分が霊的に養われたらですね、この母教会に戻ってもうこんな大変でこんなに頑張ったのに誰も見向きもしてくれないんでもうなんとかってですね、いろいろつぶやく誘惑っていうのは出てこないでもないわけなんですよね。でこれをエリアがやってしまっていると考えられます。で彼はそこにあるホラー穴に入りそこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアをここで何をしているのかと仰せられた。非常にもっともなご質問です。何やってんのっていうことですね。でこれ、私も一人一人ですね、一人一人が、このその問いをですね受け止めなければいけないんですね。自分が今やってることで神様に何やってるのって言われた時に、私はあなたから言われたことを今行っていますで答えるのか、何やってるのって言った時に口をつぐんでですね何も言えなくなるのかなんですね。無駄なことをやっている、神様に言われてること以外のことをやっている、そういう点検ができるわけです。エリアは答えた。10節、私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。この落ち込んで、そして孤独感に今襲われているわけです。私だけがというふうに言っていますが、後で神様が、残されたものは7000人いるとお答えになって、また彼はオバデアですね、アハブ王の、この側近であったオバデアがですね、主の預言者をホラー穴に100人隠しているということをですねエリアにもうすでに伝えていましたが、自分だけが主にこの仕えているというふうにですね、ここで嘘吹いているというか、そういうふうな気持ちになっているんですね。感情って人をこうやって騙します。感情の敵があるんですね。感情という敵が存在しています。悪魔が感情、私たちの感情を用いてですね、物を見えなくさせるんですね。で、エリアというかその、肉体的な疲れと、精神的な疲れ、そして霊的な疲れっていうのはこれ3つ深く関連していきます。例えば、病気で長いことですね、このベッドのところにいる人がですね、その痛みをこらえながら、この過ごしている人たちに、襲ってくるのは精神的な、このなんていうのかな、もう本当に辛いって、これはいつまで続くのか、本当辛いですね。死を見るんではなくて、その自分の体とか痛みとか肉体のですね、それにどうしても目がいってしまいます。そうするとこのそういう精神的な疲れが出てくるわけですね。この精神的な疲れが出てくると、今度は私がなんでこんなに苦しんでるんだ、神様は私を愛しておられないんではないかという疑いが、これが霊的な問題になってくるわけです。このように肉体的な疲れが、だからさっきですね、肉体的な疲れを癒すためにですね、この食べ物を与えて、あれ良いことなんですね、元気が出てくるわけです。で、でもその肉体的な疲れがですね、その精神的な疲れとなって霊的な疲れとなる。でこれがその敵がですね、私たちの感情を利用して、このがっかりするとかですね、憤るとか、あとはさっきの恐れですね、こういうものを使ってですね、そういう武器を使って この悪魔がですね、私たちをこの何とかしてですね、神様との関係をですね、この断ち切ろうとしてくるわけなんですね。で11節、主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。今神様がエリアを憐れんでくださっています。エリアがですね、このきちんと、神様の質問に答えていないということで、今自分がどういうことをやっているのかを気づかせるためにですね、神様は大風、また、地震、また火を起こしておられます。そこにご自分を表さなかったんです。対照的にかすかな細い声を持って現れてくださったわけですね。エリアが陥ってしまった過ちはですね、多くの奇跡をですね、彼は今まで見てきて、でこれとっても素晴らしいことですよね。神様の素晴らしい技を見てきてですね、でもその奇跡を見続けてきたばかりにかえって疲れが生じてきて、そして自分の心に安寧をもたらすところの神様の御声を聞き逃していたっていう問題があったわけなんです。で、これは私たちにもよく起こり得ることなんですね。素晴らしい主の働きをいろいろ見てですね、そしてその中でいろいろ働いていくんですけれども、いつの間にか精神的な疲れが出てきて、エリアのように恐れたり落ち込んだりする機会が、その危険、また機会が増えてくるわけなんです。でも大事なのは、そのように著しく、この目に見えるような神様の技というか出来事ではなくて、自分のうちに語られるご精霊からの声、これをですね、聞く必要があるわけです。その時に、その声によって、私たちが今までジタバタしていたこと、もがいていたこと、すべてが解決されます。心に平安が与えられた時に、その平安が与えられるのは神の御声を聞く時ですけれども、その時にその全てがもう解決するんですね。そしてエリアはこれを聞くとすぐに街灯で頭を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。これはモーセがですね、栄光を見せてくださいというふうに言った時に、後ろ姿しか見ることはできないよって神様お答えになったのと同じようにですね、栄光そのまま見たらこのエリアだって死んでしまうというか、もう大変なことになる。でそれ分かってたんですね。主がおられるということが分かって、それで街灯でですね顔を覆いました。すると声が聞こえて、こういったエリアをここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。全く同じ答えを、答えになっていない答えですよね。何してるのかって聞いてるわけなんで、何も答えられないはずなんですよ。でもこうやって違うトンチンカンな答えをしてる。だから神様はですね、ここでようやくことの本質に入り込んで来られます。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。私はこうして、ああして、ああなって、こうなって、こうなったんです。ああなって、こうなって、とエリアが言っているわけなんですけれども、主は全く関心を示しておられません。まだやるべきことが残っているんですね。それをやりなさいって神様がおっしゃっているわけなんです。大事ですね。時間の浪費をしない、主に言われたことをただ行っていけばいいんだ、人が何と言おうとどうですか、関係ないよということなんです。で私もですね、母教会というか、母教会ですね、コスタメサの教会に行って、 ここでこういうことがあって、ああいうふうに言われてこうなって、ああなってこうなってって言ったらですね、まあ、大体聞いてるんですけども話に乗ってくれません。そしてこう言います。 Do what the Lord says、 主が言われることを行ってなさい。非常に単純ですけども、みんな等しくそう言いますね。何か問題がありました、こうです、ああですって言ったらですね、主に言われたことを行っていればいい、で主がこうしなさいということを行っていったところにですね、誰もが否定することができない。ある人はこう言い、ある人はああ言い、けれども主がなされた技を見たら誰も口を開くことはできなくなって、それを認めることしかできません。これが主の働きだ、あ、本当に素晴らしいミニストリーだねと、これはもう自分がやったんじゃない、神様が起こしてくださったんだと、これ分かるわけですよね。それは何でかというと、神様に言われたことをただ忠実に行っていけばいいのであって、エリアも同じようにですね、行いなさいと、私が言っていることを行いなさいと言われているわけなんです。そして18節でいささかの反論を神様がされています。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく、これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。一人何言ってんですか、私は7000人を残していますよと神様がおっしゃられているんですね。でここの箇所ですね、実は新約聖書に引用されているんです。どこか覚えてますか、ローマ人の手紙の11章、パウロがイスラエルのことについて話しているときにですね、イスラエルは退けられたのですか、絶対にそんなことはありません、私自身がアブラハムの子孫であって、そしてベニヤ民族に属するものですと言った後に、このエリアが神様に訴えている箇所が引用されていて、そして神様が7000人を置いておく、残された民がいるんだよということを知って、それで今でも残された者たちがいるんですよとパウロは論じているんです。つまりイエス様をメシアと信じるユダヤ人がいるんですよということをパウロはそこで話していたんですね。まあこれはそれぞれの国にいるクリスチャンにも当てはめることができる。つまりそれぞれの国にクリスチャンがいかに少なかったとしても残された民はいるんだよということを言うことができるんです。とっても大事です、まあ、この前も話しましたが、自分一人だけが、ね、これやってるんだっていうことって、そういう気持ちになっていくっていうのは非常に危険というか良くないことですね。神様必ずですね、同じ思いを与えてくださっている人を置いてくださっています。でチームで、そして自分はその一部なんだということでですね、この働いていくっていうことはとっても大事ですね。とっても大事です。でそれがパウロもそうでしたけれども、私という言葉を使うよりも私たちという言葉をですね、手紙の中で多用しています。で実際そうだったんですね。パウロは自分一人で動いているというよりも、このチームを組んで、この動いていたわけなんですね。でこれがですね、この落ち込みとかですね、孤独感とかですね、いろんなこの敵がこの忍び込もうとする、その感情を使って忍び込もうとするところのこの、防波堤になるというかですね、この守りになっていくんですね。そしてエリアはそこを立ってシャファテの子エリシャを見つけた。神様にですね、このエリシャに油を注ぎなさいというふうにこのおっしゃられた通りに彼はこの動いていきました。エリシャを見つけました。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった。私の父と母とに口づけさせてください、それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った、行ってきなさい、私があなたに何をしたというのか。街灯をかけるという行為はですね、この、まあ、自分のこの預言の職をですね、預言者としての職をエリシャに引き継ぐということを表していて、それを理解したんですね、エリシャが。で彼は農民だったんですね、農作業をしています。けれどもそれを捨てて今従っていく。でここでエリシャが両親に挨拶をしたいと言ったらですね、エリアはですね、私があなたに何をしたの、だから神様の飯なんだから私がとやかく言うことではないと、行きたいなら行きなさいというふうにこう彼は答えています。エリシャは引き返してきて一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。 牛の用具で肉を調理した。つまり私はこの仕事をもう畳んで、それでエリアについていきますよというこの別れの挨拶をしました。こうしてエリアを見てきましたが、今度アハブ王の話に戻っていきます。エリアは神様の人ですね。神の人でした。そしてアハブは極悪王ですね。今までにない悪人であるということが、この紹介されていますけれども、この対照的な二人に実は共通する問題があったんです。それがですね、感情という敵なんですね。それをですね、この見ていきたいと思いますけれども、20章ですね。アラムの王、これシリアですね、シリアの王ベンハダデが彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきて、これを包囲して攻め、町に使者を使わし、イスラエルの王アハブに言わせた。ベンハダデはこう言われる。あなたの銀と金は私のもの、あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものは私のものだ。イスラエルの王は答えていった。王よ、仰せの通りです。この私および私に属するものはすべてあなたのものです。シリアが、このイスラエルのですね、この北にあるシリアがですね、今この脅威になっていて、脅しをしかけてきてですね、挑発的なことを言ってるんですけども、丁重にアハブは答えました。ところが5節、使者たちは再び戻ってきていった。ベンハダではこう言われる。私は先にあなたに人を使わし、あなたの銀と金及びあなたの妻たちや子供たちを私に与えよと言った。明日の今頃私の家来たちを使わす。彼らはあなたの家とあなたの家来たちの家とを探し、たとえあなたが最も大事にしているものでも彼らは手に入れて奪い取るだろう。ここまで言われたらですね、アハブは、このはいどうぞということにはならないと判断しました。そこで7節、イスラエルの王は国のすべての長老たちを呼び寄せていった。あの男がこんなにひどいことを要求しているのを知ってほしい。彼は人を使わして私の妻たちや子供たち及び私の銀や金を求めたが、私はそれを断りきれなかった。すると長老たちや民は皆彼に言った。聞かないでください、承諾しないでください。そこで彼はベンハダデの使者たちに言った。王に言ってくれ。はじめにあなたがこのしもべに言って起こされたことはすべてそのようにするが、この度のことはできません。使者たちは帰っていてこのことを報告した。アハブをですね、賢く動いてます。長老たちに相談してですね、そして屈服することはできないと答えました。するとベンハダデは彼のところに人をやって言わせた。サマリアの地理が私に従うすべての民の手を満たすことでもあったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。つまりですね、サマリアの町は自分たちのためには小さすぎるということを今ここで話してるんですね。このような挑発をしていますので、11節で、そこでイスラエルの王は答えていった。彼にこう伝えてくれ。武装しようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない。つまり戦争に勝ってから誇りなさいと、戦争する前に誇ってないけどそれを取っときなさいということを言い返したな。12節、ベンハダではこの言葉を聞いたとき、王たちと狩小屋で酒を飲んでいたが、家来たちに配置につけと命じたので、彼らはこの町に向かう配置についたと言って、イスラエルを攻撃しようとしています。13節、ちょうどその頃一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいていった。主はこう仰せられる。あなたはこのおびただしい大軍を皆見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。預言者がやってきました、アハブに。そしてこの大軍に打ち勝つようにさせると、あなたが私こそ主であることを知ろうということを言ってるんですね。この極悪王であるアハブに対しても、神様がなおもご自分が主であるということをアハブに示そうとされているというのは興味深いですね。アハブというのは不思議ですね。非常に悪いやつなのに、それでも神様の取り扱いをですね、このような形で受けているわけですけれども、アハブがそれは誰によってでしょうかと尋ねると、その預言者は言った。主はこう仰せられる。諸国の首長に属する若い者たちによって。アハブが誰が戦いを仕掛けるのでしょうかと尋ねると、あなただと答えた。 彼が諸国の首長に属する若い者たちを調べてみると232人いた。その他民の全部、すなわちイスラエル人全部を調べたところ7000人いた。まあと言ってもそのシリアの軍勢に比べたらもうつけとすっぽんなわけなんですね。非常に貧弱でした。でしかもアハブが 先頭に立ってですね、戦っていかなければいけないわけですね。でもアハブは予言の言葉に従っていきます。彼らは真昼頃出陣した。その時ベンハダでは味方の32人の王たちと狩小屋で酒を飲んで酔っていた。彼は本当にあれですね、もう酒に飲まれていますね。諸国の首長に属する若い者たちが初めに出ていった。ベンハダデが人を使わせてみると人々がサマリアから出てきているとの報告を受けた。それで彼は言った。和平のために出てきても生け捕りにし、戦うために出てきても生け捕りにせよ。今戦いにやってきたということをですね、彼はまだ判断ができなかったんですね。まあその間にですね、このイスラエルが優勢になっていきますね。町から出てきたのは諸国の首長に属する若い者たちとそれに続く軍勢であった。彼らは各々その相手を撃ったので、アラムは逃げ、イスラエル人を追った。アラムの王、ベンハダでは馬に乗り騎兵たちと一緒に逃れた。イスラエルの王は出てきて馬と戦車を分取り、アラムを撃って大損害を与えた。主が勝利を与えてくださいました。けれどもですね、油断しないようにということをまた、預言者がですね、アハブに言いに行きます。その後、あの預言者がイスラエルの王に近寄ってきて言った。さあ奮い立ってこれからなすべきことをわきまえ知りなさい。来年の今頃アラムの王があなたを攻めに登ってくるからですね、これだけではないですよ。戦いは気を抜かないで備えていなさい。来年の今頃また攻めてくるからねと伝えています。その頃アラムの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。こういうようにしてください。こういうようにしてください。王たちをそれぞれその地位から退かせ、彼らの代わりに総督を任命し、彼らは失っただけの軍勢と馬と戦車と王それだけ補充してください。彼らと平地で戦うならきっと私たちの方が彼らより強いでしょう。彼は彼らの言うことを聞き入れてそのようにしたと言っていますね。面白いアドバイスをしています。で、ここでのですね、この、まあ、英語の仲介、いわゆるアメリカ人がですね、この、やっているこの仲介を読むとですね、例えば戦車を山で持ってっても意味がなかったとかですね、あとは古代の神概念はこのようなものであったとか書いてあるんですけれども、いやいや、そうじゃないなと私は思ったんですね。日本にいる私たちはよく理解できる言葉です。神様のことを伝えて、イエス様のことを伝えてもですね、このように地域に限定された神でしか考えることはできないわけなんです。まあ、今は私の父親は救われていますけれども、イエス様を自分の主として崇めていますが、かつてはですねキリストのことを清正の神と言い続けましたね。八百万の神のですね一つとして数えていたわけです。シリア人たちもこのようにしか考えてなかった。そこで26節、翌年ベンハダではアラムを召集し、イスラエルと戦うためにアフェクに登ってきた。平地の方ですね。一方イスラエル人も召集され糧食を受けて出て行き彼らを迎えた。イスラエル人は彼らと向かい合って陣を敷いた。彼らは二つの群れのヤギのようであったが、アラムはその地に満ちていた。もう全然違うんだ。軍勢が圧倒的に違うんですね。その時に一人の神の人が近づいてきてイスラエルの王に言った。また別の神の人ですね、先ほどの預言者と違う。主はこうおせられる。アラムが主は山の神であって低地の神ではないと言ってるので、私はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方は私こそ主であることを知るであろう。主は私は全地の神であるということをですね、表すためにですね、ここの戦いでも勝利をもたらしてくださいます。両軍は互いに向かい合って7日間陣を敷いていた。7日目になって戦いを交えたが、イスラエル人は1日のうちにアラムの歩兵10万人を撃ち殺した。生き残った者たちはアフェクの町に逃げたが、その2万7000人の残った者の上に城壁は崩れ落ちた。ベンハラでは逃げて町に入り奥の間に入ったと。で、このように大勝利がもたらされました。ところがですね、最後に大失敗をアハブは犯してしまいます。家来たちは彼に言った。 イスラエルの家の王たちは憐れみ深い王であると聞いています。それで私たちの腰に荒布をまとい、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに出て行かせてください。そうすればあなたの命を助けてくれるかもしれません。イスラエルの方が憐れみ深い、これ確かにそうだったと思うんですね。腐敗したイスラエルをずっと見てきましたが、他の国々と比べるとですね、倫理的には高かったわけですよね。無下なことはしなかった。で、どうかあなたも命乞いをしてみてくださいと家来たちが言ったわけですね。こうして彼らは腰に荒布を巻き、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに行って願った。あなたのしもべベンハダデが、どうか私の命を助けてくださいと申しています。するとアハブは言った。彼はまだ生きているのか。彼は私の兄弟だ。この人々はこれは吉兆だと見て、すぐにその言葉によりことが決まったと思い、ベンハダデはあなたの兄弟ですと言った。王は言った。行って彼を連れてきなさい。ベンハダデが彼のところに出てくると王は彼を戦車に乗せた。ベンハダデは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたようにダマスコに市場を設けることもできます。では契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び彼を去らせた。生かしてしまいました。そして一見良さそうに見えますけれどもね、憐れみを示した。けれどもこれが致命傷となるわけなんです。私たちも良かれと思ってやってること、実は主の命令よりも自分の判断を優先させているということがありますけれども、ここで彼が油断してしまったわけですね、アハブがですね。そこで非常に深刻な、また重要なメッセージを神様が用意されていて、他の預言者がですね、それを伝えるためにですね、使わされようとしています。35節。預言者の共柄の一人、つまり預言者学校ですね。預言者の共柄の一人が主の命令によって、自分の仲間に私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことなく、撃つことを拒んだ。それで彼はその人に言った。あなたは主の御声に聞き従わなかったので、あなたが私の元から出て行くなら、すぐ獅子があなたを殺す。その人が彼のそばから出て行くと、獅子がその人を見つけて殺した。すごいですね。真剣勝負。まさに文字通り真剣勝負ですね。神様が本当にアハブに伝えたいと願っているその真剣さが、ここにあるわけですけれども、怪我をですね、させるなんてそんなむごいことはできない、恐ろしいと思ったんでしょうね。けれどもその御心を伝えなければいけ、御言葉を伝えなければいけない、それを使命を果たせなかったがゆえにですね、獅子に殺されてしまいました。ついで彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。それからその預言者は行って道端で王を待っていた。彼は目の上に包帯をして誰かがわからないようにしていた。王が通りかかったとき、彼は王に叫んでいった。しもべが戦場に出ていくと、ちょうどそこにある人が一人の者を連れてやってきてこう言いました。この者を見張れ。もしこの者を逃しでもしたら、この者の命の代わりにあなたの命を取るか、または銀一タラントを払わせるぞ。ところがしもべが何かやしているうちに、その者はいなくなってしまいました。するとイスラエルの王が彼に言った。あなたはその通りに裁かれる。あなた自身が決めた通りに。ここで自分の首を絞めているわけです。ですか？逃さないで監視していなければいけない敵を逃してしまったということを、ここで、預言者が兵士の繰りをしてですね、言ったら、あなたはそれに伴う罰を受けなければいけないよと言ったんですね。それで41節、彼は急いで包帯を目から取り除いた。その時、イスラエルの王は彼が預言者の一人であることを見た。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が誠実しようとしたものをあなたが逃したから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼のための代わりとなる。結構イスラエルのこのアハブってなんか結構預言者とかエリアとかですね、こう近しい関係だったみたいですね。こう見たらですね、こう包帯取ったのを見たら預言者の一人だって分かったわけですね。悪王なんですけど妙にこう近づいている感じですね。それで、あなたの命は彼の命の代わりとなると。つまり死ぬよとあなたは。で、次に最後に、ここでのメッセージのですね、決め手となる言葉があるわけです。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻っていき、サマリアに着いた。今自分のこう矛盾というか、それを指摘されたわけですよね。ベンダハダリを生かして逃したと。でもそれは 兵士が、ね、あのこの監視しなければいけない捕虜をですね逃がしたのと同じような罪であって、あなたはそれに伴う代償を支払わなければいけないんだよと。でここでですね、へりくだって悔い改めればよかったんですが、彼は不機嫌になって甘えん坊の子供のようにふてくされて家に帰っていったんですね。まあ、今流行の言葉を使うなら逆ギレしちゃったんです。主によって叱責を受けているんですから、自分を正さなければいけないわけですけれども、頭に逆に来てしまったんですね。でこのアハブもですね、長期的な戦いの中で精神的に結構ストレスがあったんだと思います。1回だけじゃありません。2回目に戦って、そして主が勝利を与えてくださった。でそこで油断をして失敗をし叱責を受けたんですが、その時にこの神様の御霊に従って、このあ私は罪を犯しましたと言えばよかったのところをですね、言われた時に出てきた肉のこの感情反応ですね、それに自分を任せてしまったんです。でこれが21節で、この如実にですね出てきて、彼はあのなんかダダをこねてる、なんか小学生か幼稚園かですね、子供のようなことをしてかしますけれども、健全な判断力をですねこうやって、この感情によってですね失ってしまうんですね。私たちが絶えず神様の御霊に満たされて、いろんなことが起こってもですね、すぐに神様のこの御霊の導きっていうのを敏感になって、それに従っていくっていう、そしてその感情に自分の身を委ねていかない、たとえ自分が理解できないようなことが起こってもですね、それを主にあって、こう放っておくっていうのはちょっとですね、これ語弊がありますけれども、放っておく必要があるわけなんですよ。大事なのが神様にある平安を保っていく、そしてこの心を守っていくということでありました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの私たちが持っている感情がありますが、今具体的なアドバイスを、この教えと進めをあなたから与えられましてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが、時間を浪費することがありませんように、あなたがやりなさいと言われてもいないことを勝手にやって、それで、感情でかき乱されるようなことがありませんように、どうぞ私たちの心を守ってくださり、悪魔の策略から私たちを守っていってくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの御業が私たちを通して行われていきますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。